渡された手紙が恋文であることはあからんで、うつむく君の横顔が教えてくれていた。黙って受け取る夕暮れ時、何を言うべきか分からずに、後で電話するよ言い残して、走って帰ったんだ。胸の鼓動を抑えて開いた手紙には、綺麗な文字で思い綴られていた。初めいつめの手紙は、恋の始まり告げる手紙に、嬉しくってさ、嬉しくってさ、何度も何度も読み返した手紙。恋人同士だった二人、時に喧嘩することもあれど、その度にお互い手紙を書き、愛を深めていた。やがて春が来て若い二人、僕は都会へ離れ離れ、泣かないで恋人出発ベルなり、列車へ乗り込んだ。ドアが閉まる直前渡された手紙、手を振る君見えなくなってから開いた。私の別れを知る手紙に、寂しくってさ、寂しくってさ、揺れる列車の中涙をした手紙。慣れない都会の暮らしの中に、安らぐ時間も見つけられずに、電話もしふるさと君に強がり、平気を装った。いっそ全てから逃げ出して、君が住む場所へと帰ろうかな。後ろ向きさみだれうる帰り道、家には手紙が届いていた。電話の声を聞いて失敗をしています、体には気をつけて頑張ってね、でも忘れはしないで、帰る場所があること、いつでも笑顔で迎えてあげるからね。 Oh yeah. 君がくれた13通目の手紙は、全てお見通しだった手紙に、情けなくってさ、負けてたまるかってさ、胸に誓って握りしめた手紙。都会の暮らしにも慣れ始めて、新しい友達もできてさ、面倒くさがり僕の悪い少しずつ連絡をサボり始めてた。君からの電話も取れない日々だけど、何の心配もないのさ。離れていても大丈夫、僕らが心は一つだと勝手に信じてた。久しぶりに開いたポストの中見つけた、いつも隣が雰囲気違う手紙を読んでみて驚いた。慌てて電話するも繋がらなくて、僕は途方に暮れた。君がくれた21通目の手紙は、恋の終わりを告げる手紙に、悲しくってさ、ねえどうしてってさ、何度も何度も涙をした手紙。私は気づかされたのです。自分で 思っていたよりも私とっても弱かった。あなたを都会の綺麗な人に取られてしまうのではないかしら。不安が募れど減ることはなくて私は辛かった。そんな時元気づけてくれる人がいました。私にはそれがとってもありがたくて、ごめんなさいさようなら、これが最後の手紙、新しい恋をしていますと綴られていた。君がくれた最後の手紙そっと閉じて、僕からも最後の手紙書いた。手は震えて文字涙で滲んで、何度も何度も書き直した手紙。君がくれた21通の手紙は一つの恋の始まりと終わり、全てに届けて机の奥で、過去の中今はゆっくり眠ってる。
細身のシャイボーイと申します。どうぞよろしく。あれ間違いじゃあ以上で、
はい。
私が注目してる間お前が喋るという役割。皆様に改めてご挨拶をお願いします。
どうも、構成作家を務めておりますジャーギジョージと申します。
ジャーギジョージね、俺が心配だから俺の分の自己紹介もして
、細身のシャイボーイです、彼が。彼があのチューニングしてる間に皆様の視覚から喋っております。こんな感じで大丈夫なんでしょうかね。あ、すごい真剣に今やってらっしゃるので、あのこれもあのいきなり、やられた役割なので、僕は何も用意してないのでこんな感じのトークになってますけども、皆さんあのぜひ今回のライブ楽しんでくださいということで、非常にいい出だしだったのではないかなと思います。なぜ解説者みたいな。
あなたは本当にひどい男だったわ。上目だけきちんと綺麗なふりをしてるね。そばにいてほしいときいつもあなたいなかったわ。どこで酒を飲んでたかなど知らないわ。相談しなかったけど私決めたんです。明日の朝荷物まとめて出て行きます。理由なんて日々に言う気もないけれど、少しくらい仕返ししてあげたいから、嘘泣きさせてもらうわ。これで最高でしょうか。あなた相手に何か流すのは少しもったいなすぎる。泣きさせてもらうわ。本物の涙は一人ぼっちの夜に枯れ果てて、もう少しも残っちゃないわ。おい、
私ずっと見過ごしてあげてきたけど、あなたの浮気なんてとっくに知ってるよ。女と出かけた日帰ってきたあなたはいつもより優しいから喜んでたくないよ。それでも私あなたのことが好きなんだわ。でもこの人生かけるほどではないのよ。次の恋で幸せになるためにあなたをきれいにさっぱり忘れて出て行きたいから、嘘泣きさせてもらうわ。これで愛これしようか。
までもいい加減なあなたに疲れ切ってしまったわ。嘘泣きさせてもらうわ。本物の涙は一人ぼっちの夜に枯れ果てて、もう少しも残っちゃないわ。ああ嘘なくて言ってくれてありがとう。暗い雰囲気を吹き飛ばすだけの力は僕にはもうないと分かってるわけだから、どうしようかなってほら負けるじゃん、そしたらだからね、みんな野球見ようぜ。でもね、改めまして、ご挨拶遅れて申し訳ない、私細身のシャイボーイと申します。ドキドキするね、初めて見る面ばっかりだ。新学生顔しやがってよ。でも僕は今日知ってるんだ。いろんな人が今日来ている。ただ、ライブにね、初めて行きますよって人がたくさんいるっていうのは私知ってるの。どうだった、ライブハウスに入る時のドキドキは。僕が初めてライブに行ったのは17歳の時、木村カエラさんのライブを、今はなき横浜ブリッジという港未来にあるところに行った。その時今僕はちっちゃくてメガネをしていて、初めてのライブを意味が分かんないままカエラさんの近くに行きたくて前の方に行った。したらこうね、あのモッシュってやつに巻き込まれて、メガネが落ちちゃったんで、まだ買って1週間ぐらいのメガネで、結構3万7000円ぐらいしたから、やべえと思って、ママに怒られると思ってさ、やばいなと思ったら、あのメガネこう探そうとしてたら、周りにいた、ね、お兄さん、お姉さんが、何、メガネ落としたのって言って、で近くにいたお姉さんが、すいません、この人、この子、メガネ落としたみたいですって周りの人に言ってくれて、周り、こんだけうわーってなってる中で開けてくれて、僕のメガネ入って渡してくれた。その思い出が僕はすごい嬉しくて、それ以来ライブハウスっていう場所が大好きでね、初めての人は、今日この細身のシャイボーイのライブで、私、もしくはこの周りの人たちがとても素敵だったなって、ライブハウスっていい場所だな、音楽生で聴くって、とてもいいなって思ってくれたら嬉しい。でもまあドキドキするわね、ドキドキはしょうがないよ。僕もライブハウスっていうのはずっと薬と男と女がこうもつれ合う場所で、でもその場所じゃねえんだ。そのライブハウスの中でもこの下北沢ロフトって場所は日本で一番素晴らしいライブハウス。とても楽しんでいっておくれ。いやドキドキはさ、せっかくのドキドキ、恋のドキドキに変えようぜ。中学生、初めて女の子とデートするとき、いつもボーイッシュの女の子が、あスカート履いてきてくれた、ドキドキにドキドキに変えてまでスカート。僕の好きなあの子はボーイッシュで、顔が素敵な女の子を、ショートカットがとっても可愛らしくていいね。でもそのせいで僕と友達みたいな関係になってしまいそう。僕はそんなの望んじゃないのよ。君と恋人同士になりたいのよ。そうなったらテントの約束なし、流行りの映画でもドッグフィットと一緒じゃなくて二人きりで来よう。待ち合わせて決まり10分前、ドキドキしながらあの子をじっと待とう。見つけて手を振る、近づいて違和感に気がつく、あれまあ驚かされた大事件なんだ。彼女が履いているのはシャツ、ジムジーンズの彼女が今日は使って、そのためにおめかししてくれたのです。あいあいあ彼女が履いているのはシャツ、ジムジーンズの彼女が今日は使って、これもご機嫌なデートになりそうだね、ベイベー。わーで海目を散歩しよう。全部予定通りに進んでる。でもたった一つだけ想定外、あれまあちょっと攻撃力高すぎるわ。彼女が履いているのはスカッ、いつもジーンズの彼女が今日はスカッ、絶対告白すると決めていたのだけど、彼女が履いているのはスカッ、いつもジーンズの彼女が今日はスカッ、可愛すぎるってのも問題だよ。彼女が履いているのはスカッ、いつもジーンズの彼女が今日はスカッ、本気も似合っているよ、ドキドキが止められない。彼女が履いているのはスカッ、いつもジーンズの彼女が今日はスカッ、
度出直して好きと伝えるよ I love you I love you No no タンクが履いているのはさっきでもニーズのタンクが弱さラララスカートでゆっくりしてありがとう。
見逃せないライブがここにあるんじゃないのかなと僕は思いましたね。はい、こんな感じで大丈夫ですかね。すごい不安なの。いや、素晴らしい。面白
くもつまらなくない。
これを喋り続けてよろしいんですか。大丈夫なんですかね。ということでね、またチューニングというものが始まりました。次の素晴らしい曲に向けての準備ということで、やっぱスカートという曲すごくいいですよね。あの小学校の時に僕もありました。あのボーイッシュな子がスカート履いてきた時の、まあ、ドキドキ感というか、この曲をあの初めて聴いた時はあのアコラジで弾き語りでしてくれたんですけども、非常にあの時の気持ちみたいなのを思い出させてくれたなと、そういうことですね。
弾き語りはまだしたことないけど。
あれ、そうでしたっけ。流してたんですね。
そうなんです。
申し訳ないです。
まって、そんなこと言わない。
厳しい。厳しい。
じゃあ、黙って。ライブっていうのはさ、いろんな楽しみ方があるよ。バンドによってはこうお決まりのね、一緒に歌うライブ、バンドがあって、手を挙げて楽しんだりとか、バンドに言ったら隣の人に叩くんだけど、そんなしゃらくせえことは俺のライブでは必要ね。一体感とかはどう頑張っても出せないと分かってるから、あくまで私の場合は私とあなた、私とあなた、私とあなた、私とあなた、一対一の勝負を、僕だけに注目しててくれ。ただ今日は、目の前にいるあなた方にもちろん全力を使って歌うけども、あともう一つ、私の、私はポッドキャストでラジオをやってますが、そのラジオを聴いている、やつらにも本気で歌おうと思ってる。おい、聴いてるか、ラジオを聴いてるやつら、お前ら。お前ら聴いている、イヤホンで聴いている、スピーカーの向かいで聴いている、お前ら、今お客さんポカンとした顔をしている。これは録音をしてね、自分のラジオで流したら。最後に行っちゃったのかなって。今日はこのね、皆さんと一緒に楽しんでるのを来週流そうと思ってるから、それでちょっとスッて入ろうと思ったんだけど、やっぱ説明は必要だね。ライブが必要だなって今私は改めて思います。では、せっかくだからタイトルコールみんなで一緒に言おうか。
そうですね。
じゃあせーのって言ったら第11回って私が言ったら、じゃあ細身のシャイボーイのアコースティックレイジョーって言うかみんな。はい、
はい、
第11回細身のシャイボーイのアコースティックレイジョー。 OK、 じゃあ細身のシャイボーイのまでは私が言う感じかな。
了解です。
了解です。OK、 everybody 決めて、ではいきます。第11回細身のシャイボーイのアコースティックレイ。
シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。今回の第11回細身のシャイボーイのアコースティックラジオは2014年6月15日に行われた私の第6回ワンマンライブ天才になりたいの様子をお届けしていきます。チケットがソールドアウトになったり家が遠くて見に行けなかったよっていうアコラジックの皆さんにも、ぜひ私のライブを楽しんでいただきたくて、今回は全曲ノーカットでお送りします。今回のライブはですね、ワンマントークショーという形でジャーギージョージが前座を務めてくれたり、彼はあと僕の曲と曲の間、チューニングしてる間とかにもおしゃべりしていただいたのですが、その様子もですねしっかり収めておりますので、そちらも楽しんでいただければと思います。 なんて言いますかね、その音だけですのでなかなかわからない場面もあるかと思いますけれども、できるだけ皆さんに私のライブに、ね、来て楽しん、遊びに来た気分を味わってもらいたくて、そのまま収めさせていただきました。ではですね、この後もたくさん、曲を歌わせていただきますので、最後までお楽しみください。では続きをどうぞ。
喋り続けます、頑張ってね。あの皆さんからの視線が僕も見えないから、これかろうじて喋れてますね。
ありがとう。先日、僕は時代小説というものが好きなんだけど、小説読んでるとき喫茶店で隣にとっても寂しい男がいたんで、その男に全然歌を作ったからさ、どうかそれと元気つけるために皆さんの手拍子を聞かせてくれませんか。あのテンポは守ってもらってたんで、最高潮みんなの合わせるくらいが上手いって言ったもんじゃないから。
話なんですけども、いつもまあ2時間多い時で、まあゲストを来てる時は2時間ですね、大体1時間ちょっとぐらいの尺なんですけども、大体あの6時間から7時間、シャイボーイさんの家に僕は監禁されています、ね、で夜遅くになると、シャイボーイさんのお母さんが手料理を振る舞ってくれるんですけども、カツ丼がすごく美味しいです非常に美味しかったです。あとね、シュークリームもあのリスナーの方は買って、ね、報告してくださった方もいると思うんですけど、あれはものすごく美味しかったんですけど、あの店の名前忘れました、
ね、なんかね、僕はいたって平常心なんだけど、俺の相棒がね、もっと強く引き、もっと強く引きって言ってくんだよね。熱くなっちゃってごめんね、ちょいちょいちょいちょい本当は4曲くらいに1回言うんだけど、相棒がさ、もっとこい、もっとこいっつって
大丈夫です。
大丈夫。
はい。
大丈夫。入ってる？
入ってます。
あ、オッケー。じゃあ。多分まあこの今ここにいる人たちもきっといろいろ楽器やって、その中にはまあギター弾けるっていう人もいるだろうと思う。私は、中学生の時に好きな女の子が、川口京子さんの桜っていう曲が好きだっていうのを話を聞いてね、ギターをそれを弾き語りできたらその子が笑ってくれるかなと思ってギター始めたんだよね。ただね、ギターってすごい難しい。ギターやったことありますか？ない。やってみ結構頑張ってんだってなるよ。じゃあ俺がどこが頑張ってるかって全然見て分かんないか。でもなんか頑張ってんなって伝わる。あ、それやったらいいな。そこだけでやってるからじゃん。ただね、あの技術的に言うと、あの要は僕がソロがこれしか弾けないとか、あとは何だろう、アルペジオっていうこうなんか、まあ、最悪な音出たけど、僕は取らないみたい。この本格的に音楽始めようと思って去年の4月に、じゃあいろんな教則も買ったんで改めて、で勉強し直しそうと思ったんだけど、こうまんべんなくステータスをこう、ね、伸ばしていってもどうせすごい人にはかなわないから、このストロークっていうこの右手をこうジャカジャカ、左手はコード和音だね、をごめんね、ちょっと音楽っぽいこと言っちゃって、こう使ってなんかこうやるとなんかそれっぽく聞こえるから、そこだけをちょっと伸ばしていこうっていうことで、まあそれでお送りしてるわけだけど、でもね、言ってみれば要は一個のことをちゃんとやればこうやってお客さん来てくれるわけだから、まあ、意外といけるもんだなって思って、おしゃれ坊さんギターうまいですねなんて言ってくれる人もいて、あんまり儲けもんだなって、もしやりたいならいつでも教えるから、よかったです。何の話をしたいかな。川口京子さんです。
そうです。
で、その桜の歌を弾きたい。毎年冬になると2月頃になると、桜が川口京子さんの桜がラジオから聞こえてくる。でもあの曲はアルピジオの曲なんだよね。弾く時に僕みたいにジャガジャガしたのは似合わなくて、そのために、春の手前、冬の終わりの頃に、いつも僕はこう改めてギターを毎年練習しようと思ってはうまくいかないの繰り返しなんだけどさ、そんなことをきっと、今日の中に詰めました桜の歌という曲。
風に春の気配感じると僕は無性にギター弾きたくなるのさ。久しぶりに触れた左手は弱くなっててじっくり痛みを感じた。桜の歌が聞こえてくるよ、あなたの好きな桜の歌が。懐かしいメロディーが僕にあなたを思い出させる。桜の歌が聞こえてくるよ、あなたの好きな桜の歌が。外より難しくて春に間に合わなかった恋の歌。
次の春桜眺める僕の隣にあなたの姿はもうなかった。桜の歌が聞こえてくるよ。あなたの好きな桜の歌が、寂しく一人で歌っている桜の歌は聞こえてますか。あなたの街に響いてますか。懐かしいメロディーが僕にあった、喋ることがないなって。また、とっておきのネタここで喋って、またラジオで喋ったらあいつ2回捕まって、気に障るから、今回曲をたくさんやろうと思ったんだよね。中学3年生の時に、初恋の女の子から、1枚の絵をもらって、まあみんな知らないと思うけど鈴木さんって子なんだけど、鈴木さんって女の子が、とても絵の上手い子で、僕はその子が描いた絵を部屋に飾ったら毎日がとても楽しくなるんじゃないかなと思って、いやその子にお願いして頭を下げて、絵描いてくれませんかって、そしたら嫌ですって言われてそりゃそうですよねっつって1ヶ月ぐらい、ずっとお願いした。そしたら鉢が折れて描いてくれることになって、1週間ぐらいで描いてくれる、ラジオでこの話した時は結構スッと描いてくれる感じで言ったけど、実はすげえ拒まれたでも勝手つけちゃう。めっちゃ俺カッコつける癖があるね、ラジオって ね。申し訳ないね。いつもほら年下だからさ、お前が。
はい。
なんか兄貴分的なとこ見せなきゃと思って。ライブ戻ります。でもその子の絵を描いてもらって部屋にパッて飾った瞬間に部屋がパーって明るくなったのよね。あの時まるで僕は魔法にかかったような気分で、あのパーッと魔法にかかったような気分を曲の中にギューって詰めることができたらとても、素敵なんじゃないかなと思って作った曲、春の目という歌を聴いてください。
桜自分も知らず一人の夜は寂しいから、都会心揺れるこれも青春、涙をかむある日にもつぶるさと君から届いた段ボールには丸めた画用紙と短い手紙が入ってた。どうせあなたのことだから暗い部屋の中で一人泣いてないか心配だわ。私絵を描いてみたのを飾ってね、見るたび私思い出して、君がくれた春風に揺れている丘にそっと咲いた花の絵は優しくて美しく凛として君を思い出して聞こえるのは は元気でいるのかい。連絡もよこさないって怒るなよ。次の休みには帰るから、駅のホームで待っててくれないか。涙で迎えておくれよ。君がくれた春風に揺れている。他にそうと咲いた花の絵は見るたびにこの心ざわめかせ、淡く苦しめられるよ。昔といつも僕は君を忘れずにいられるよ。青空が眩しいがよろしく聞こえるのはあるのね。
急にこれは言われたことなんで、さっきの第1回トークライブ適当はまあまあうまくいったかなって自分で思ったんですけど、この合間のトークちょっとやばいですね。後でこれアコラジ11回として聞き直すことになるのがちょっと怖いんですけど。
おどうした、おい、俺の前通ってどうしたの、ざまつるなんでちょっと今日カメラマンを担当してくださってる津田さんです。大きな拍手を。やっぱりやっぱり、そしたらなんか呼び止められると思って俺が後ろ向いてるみたいな。ダーツは今月子供が生まれます。生まれたためにやりました。いや今日何が怖かったって、要は渋谷通るので横浜通るので、渋谷あたりこういう人たくさんいるだろうなと思って、したらみんなおつやみたいになって。じゃあ津田さん今日もよろしくお願いします。全然お客様も、写真撮りたかったりとか録音したかったりとかもう好きに作ってください。結構ね、音楽のライブってこうね、写真撮って僕そんなシャッター音に負けるような音楽やってないから。もうそそ次の曲行きたい。思って以上にやりにくい。おのおの好きにやってください。もうすぐ夏、夏がやってきます。去年の夏は僕バタバタしていて、去年の4月に僕は東京から横浜に戻って、で、8月にでもねちょっとだけ自分できた時にこう引っ越し、東京から横浜に引っ越しして4月にしてきて、ずっと残っていた段ボールをいろいろ整理して、いやもともとあった横浜の荷物、東京の荷物をいろいろ整理した、中学生の時恋を知った時に書いていた日記が出てきて、ずっとね書いてからどこに行ったか分からなかったんだけど、段ボールの中に見つけて読んだら、とってもかわいそうなことがたくさん書いてあって、僕こんなに暗い子だったっけなってぐらい、僕、つらがね、なんかすごいうっちゃんなんちゃんのなんちゃんとか、い 国道さんの持ってる人形をひどくしたやつみたいとか言われるけど、どうやったら鈴木さんにフィーブルもらえるかなって、まあ、なんちゃんに失礼なんだけどね僕は大好きだけども、オールナイトニッポンの素晴らしい大先輩よね、まあ、大先輩と俺は別にやってるわけじゃないやっとるお前今日の僕の MC はあのジャーキージョギの完全台本でやってますからボーカロイドとしてですねボーカロイドとして MC の MC やってますけど、何の話を、昔の雪見っていうのはとっても不遇な、ね、ことをいろいろ書いてあって、かわいそうだなこいつって思って、でもなんかこのバタバタしたりする感じで結構ね一番ひどかった夏の書いてあることがひどかった。夏僕は一番思い悩んでた、どうやったらあの子っていうかね、僕は初恋だったから、この気持ちが何なのか分かんなかったらモヤモヤする、でもどうすればいいか分からない、そんなのをね去年の夏を思い出して、じゃあせっかくだからその曲の中に詰めちゃおう、僕困ったらギュッと曲の中に詰めちゃうって癖があって、じゃあ詰めちゃおうと思って作った曲を聴いてください。それが恋だなんて知らずに違うね、ギターの説明しようか。じゃああのチューニングの時私はこう音を下げてやってるでしょ、音やってる、だから今こうチューニングし終わって音量上げてないかなと思ったら上がってたっていう、だからいらぬ心配をしたってすいません、返しのギターの音ちょっと上げていただいてよろしいですか、ありがとうございます、ね、PA さんのせいにするって一番もう素晴らしいことをやらせていただいてありがとうございます春に芽生えた感情をとりあえず放置して、ただ毎日来る気取って自分のリズムの中で暮らしてきた、見ないと知らず何かが胸の奥をドックして、その度に頬を伝う汗の理由が僕には分かるって忘れてきた、何が起きてる心の異常をすぐに察知して、追いかけてみたものの答えをたらさ、青空の下に立ち尽くして、夜になっても眠れずに夜を打つにダッシュして、頭に浮かぶあれやこれを全部体の疲労でごまかして、確かめたいな初めてだったこんな感情は、真夜中に一人で海へと向かって走り出していた、それが恋だなんて知らずに僕はじっと耐えていた、胸が焼けるような痛みを全て何度も提示して、それが恋だなんて知らずに泣きたくなっても涙どこに向かって流せばいいか分からないままに、夏は過ぎてくんだったった、朝日の向こうに何かがかった待っているような気がしてる、すぐストップして笑顔に重ね遂行を重ねた珠玉のネタはどこかに吹き飛んだ、鏡見つめて見るたび絶望感アップして、並んで歩く想像すらもさせないブーサイク影に江戸が出足りない要素紙に書き出して部屋の壁に貼った、全てをよこせて消せた時に世界が変わる気がした、それが恋だなんて知らずに僕は苦しんでいた、押しては返す感情の荒波を持て余したまま、それが恋だなんて知らずに抱きしめたいのよ、いつか僕に向かってだけ笑っておくれ、海に叫んだ、それが恋だなんて知らずに、それが恋だなんて知らずに、それが恋だなんて知らずに、それが恋だなんて知らずに、それが恋だなんて知らずに、泣きたくなっても涙どこに向かって流せばいいかわからないままに、夏は過ぎてくんだったった、風は優しく吹いているだけか、何も教えてはくれないやゆだ、確実に時は流れ思い出せば赤面をせずにはいられないよ、経験積み重ねながら少年は大人になってゆく、大人になってゆく、今年の夏はどんな夏になるかな、素敵な夏にできるように私もラジオ頑張るからよ、2010年の夏は本当にシャイボーイとジャーキージョギで楽しく過ごそうね、
はい、
僕の途中でさらっていうけど8月30日始めたアコラジのイベントをお台場でやります、
夏の終わりですかね、まあ公開収録 やります。おというのは実は生ぬるい史上最も生ぬるい回と称された医師だと僕の、アコラジの回の、収録前に連絡が来まして、やらないかという連絡が来て、僕たちは今計画していろいろ動いております。皆さんお楽しみにということでよろしくお願いいたします。
なんかね、1年やってきましてですね、学生去年の3月までやって、で去年の4月からこうね、音楽一般に絞ってやっていましたけども、なんか周りのいろんな音楽関係とか音楽関係になんかこうとかこう仕事くれる人と骨とか全くない状態で始めて、まあ今もないんだけども、でなんかこうなんだろうなバンドマンの人とかこうね言ってくれる人がいると僕を見て結構順風満帆だねって、言ってくださる方がいるんだけども。僕は全然そうは思ってなくてですね、なんかちょっと何かがうまくいきかけたら何かがうまくいかなくて、何かがうまくいくかなと思ったらもっとすごい災難が来てですね、それを乗り越えながら、毎日一日一日過ごしてます。僕は DPG TV に勤めてますけど、そこの福田さんという方は細身のシャイボーイの魅力は困難を乗り越えたらまたすぐ困難が来るところだっていうですね、ありがたいものを考えて試してもらいたいなと思うのですね、やってますけど、僕にやってきて一番最初の困難は、大学生の時に、僕は別にこんな音楽活動しようなんて思っていなかった。楽しく僕はスピッツと福山サールさんのコード集お気に入りのミニサタって、それをこう土日にこうヒロヒロラジオ聴きながら弾いてればとても楽しくて、それだけでよかった。ただ、ある男の子が前田君って子がシャイボーさんじゃない佐藤さん、一緒に音楽やりませんかって、言ってくれて、それで曲作り始めた。でも曲うまく作れなかった。うまく作れねえなうまく作れねえなって、前田君僕らも音楽やりませんって、そこで前田君とはやらないことにして、でもしばらくしたら前田君に無理やりこう勉強させられてたことが、こう頭の中に読み上がって曲がなんか作れるようになってきた。で前田君が卒業して静岡のバイク工場だか車の工場だか行って、社会人として働いて、僕は大学院で、勉強しだした頃に、銀座で流しをするようになって音楽が面白いなと思い始めてしまった。で今こうやって活動している。歌ってる時にいつも思うのは、前田君に申し訳ないことしたな。もしあの時にちゃんと期待に応えられていれば、佐藤さん一緒に頑張りましょうって言った時にもっと本気を出してやっていれば、もっと今十分満帆だったんじゃないかなって、思うのよね。そんなことを思いながら今日もやってるけども、今こうやって今、歌って何分ぐらい経った、4、50分か経ってこの景色を見てて思うのは、この満帆のロフトを、前の国も見せてやりたいなと思うんだよね。でも、連絡は今し全然取ってないし、取ろうとも思わない。こんなもんで足りねえよって、もっともっとすげえとこに行って、前田君改めて、ごめんなさいありがとうって言いたいのよね。でも、今日はせっかくだから前田君と一緒に作った唯一の曲を一曲聴いてください。泣いて泣いて。
泣いて泣いて僕の涙枯れるまで、泣いて泣いて泣いて泣いて、この思いが尽きるまで、泣いて泣いて。
目をつむれば君の笑顔が浮かんでいてしまうから、どうしようもなくただただ泣いてくやるのです。君が告げた別れの言葉、何の悪い冗談だと笑はちまった。でも君は泣いていた。二人で過ごした幾千の時は、さよならの一言で終わっちまった。僕の涙枯れるまで、泣いて泣いて泣いて泣いて、この想いが尽きるまで、泣いて泣いて。そういつもそういつも隣に
いた君はもういなくて時間は幸せを無情に過去にすれ、いつの時かまた君と出会った時、昔の恋が二人にとって美しい日々だったと笑えるように今は泣いて泣いて、この想いが尽きるまで泣いて泣いて泣いて泣いて、僕の涙枯れるまで泣いて泣いて泣いて泣いて、僕の涙枯れるまで泣いて泣いて泣いて泣いて、この想いが尽きるまで泣いて泣いて。ありがとう、泣いてたし。
シャイボーイさんがね、この距離で歌ってると見えるんですけど、汗がもうすごくこう飛び散るような全力のこの、ね、演奏っていうのはすごく見てて気持ちがいいですよね。
お前つまんねえか、
全身
ジジイか、お
前。いやでもね、率直にそう思ったので、すごく全身全霊、全力が似合う男だなと思いました。
かっこいい。
結構ほらライブとか行くとこうチューニングしてたり MC の時結構お客さん側からこうねアーティスト側にこうわーって言うけど、多分、みんな怖いんだろうね、俺がすりゃもなかったらバツって行かれると思って誰も何も言わねえな。もうちょっと食べてる。
しゃべっちゃついにネタ切れ。
ごめんごめんごめんごめんごめんごめん、あー浅いなお前のタンク。
そうなんです。
ごめん、気づかなかった、もうちょっとできるやつと思ってた。
はい、
ごめんな。あ、そっか、そのとこか。今日あの初めて、ライブがソールドアウトしました。どうもありがとう。事前に、いわゆる2週間前ぐらいにこう今回ソールドアウトして、初めてだった。嬉しかった、もちろん嬉しいのはもちろん、まずそれをとどめてもらって、ただ悲しくもあった、いつもライブはもちろんいつでも来れる状況だから、僕はバカみたいと思うかもしれないけど、初恋の鈴木さんがもしかしたら来るんじゃないかなって思ってたら、こうやってリハーサルの時とかにこう立って練習、あの音の確認してる時に、今日はじゃああそこに鈴木さんがいたらいいな、ここに来るかなと思ってステージに立って歌う時にありねえやっていつも思うの。今日も、ね、リハの時にこう鈴木さんに来たら結構真ん中だったら恥ずかしがるから、じゃああっちの方座るかなって思って、ごめんね、気持ち悪いの分かって。今日だけは家出るときにさ、あの母親と朝会って、今日何時からって言われて、え、母さん、俺のライブ見って思ったら、えっって言ったら、え、あの6時半会場で7時って言ったら、違うよ、サッカーだよって言われてさ、恥ずかしいな。でもね、こう、だから、売り切れちゃったから、あの鈴木さんが座る隙間がないし、もう今日鈴木さん来ないって分かってやるライブ初めてだって思われて。なんか、ここじゃ鈴木さんいないんですね。それ、いや、バカにするけど、まあ、バカにしてたらできたと思って、俺もバカだなって思うんだけど、本当にちょっとがっかりしたんで、その気持ちが初めてで、なんか悲しい。高橋、すげえ悲しいんだけども。いい 人称高吉って言い出したらもう誰もラジオ聞かないよ。だから今日はせめて、ね、いないって分かってるけども一生懸命歌おうと思います。僕はもっとこれから頑張って喋って歌っていろんなところで演奏するならするリングコールするならする、いろんなところで頑張って何とかして鈴木さんにたどり着こうと思っている。ただ、僕が頑張っても鈴木さんの声がもしうまくいっちまったらもう何もたどり着くこともないくせに、略奪ってしようなんて僕は全く思わないよ。もしうまくいってならそれでいい。ただ、もう結婚とかしてんならもう諦め、ただまだなら、僕は全力で取りに行くよ。ちょっと今怖かったかな。目がなんかさ、せっけでさ、顔が、
はい、
なんか目がやばい人の目してるんじゃない
ですか。ギラギラ感はありますよね。
言っても僕小さい頃は子供モデルとして働いてて、楽しい幼稚園の教室とかやってたんで、そう、まあ、あんまり言うと月20万ぐらい稼いでる。今月10万だからさ。そう、ベラボに稼いでたらしいよ。だから、なおさら多分親が今の俺見てがっかりしちゃ
う。あーじゃねえ。
好きなことやってんだ。あの子の恋がうまくいきませんよ。僕は本当に嫌なやつだから言わないよ。どうぞ心の中にでも真っ黒黒でしたら嫌や。好きな子が好きな男は僕じゃなくどうか耐えられなくてどうしようしようか。僕の何がいけないの問いただしてみたいけれどあまりにも心当たりが多すぎてなんだかつらい。それじゃたった一つだけ願い事を聞いてよ神様。僕の恋を叶えてなんてずうずうしいことじゃないから、どこいてもああいつ見てもよ愛しいあの子、僕のことなんか見ちゃいな。負け惜しみで神に祈るよ、あの子の恋がうまくいきませんように
。来いお前ら。
僕の何がいけないの、ただしみたいけれどまじ僕の心当たりの大きな何が違いしなくて、それでたった一つだけで願い事を聞いてよ神様。僕の声を叶えてなんて絶対に言えないから、どこにでも愛すにでも言うとしていいかどうぞ、僕のことなんか言っちゃいで、はい、負け惜しみで神に祈るよ、あなたの声をうまくいきませんように。
葉にはできても伝えられなくて、いつかいつか私たちも離れる時が来るかしら。幸せになるほどに苦しくなる。どんなに考えてみても私に答えなんて出せやしないけど、あなたとなら二人でいられるなら、ぬくもり感じられる。もしも僕のしゃべりを、聞いて心の中でバカみたいに笑っている人が一人でもいるなら、その人のために、僕は歌いたいし、もっとしゃべりたいと思っている。バカみたいに笑うお前が好きだ。夜通し紙に書いた明日話す言葉をけど「僕はバカみたいに笑うお前が好きだ」
ポンコツ。
喋ればかやろ。そんなにお前は辛い思いしてたのか。本当にもうないんだ。
笑うことしかできない。
ごめん。じゃあ、OK、俺が喋ろう。せっかくわざわざ会いに来てくれたから、ね、別に歌を聴こうと思えば僕は、ね、YouTube に自分の PV 撮ってアップしてたりとか、それこそゴーラジーで毎週流したりしてるから、それ聞いてりゃいいのに、わざわざこんなとこまで走ろう、こんなとこって素晴らしい場所だけどね。ちょっとビビったりして。いや、少しダサい話をしよう。僕は、大学生の時に、音楽やりたいな、音楽やりたいなと思っていた。なんか人前で何かをしたいと思った。音楽じゃなくてもいい。それがお笑いなのか音楽なのか何なのか分かんないままもじゃもじゃした気持ちでいた。でも僕はライブに行くのが好きだった。恋人も友達もいないからバイトのお金がどんどんこう溜まっていく。まあ、大体、月に7万円ぐらいな、6万円ぐらいだったかな、学生の時だから。それを全部僕は CD と、ライブに使っていた。で、あるライブ、ちょうど本当にね、4年前ぐらいなのかな。4年前、あのスーパーフライさんの魂レボリューション、あらーって曲。
まあ、
あるじゃん。僕あれが好きで、いい曲だなと思って、スーパーフライさんのライブに行こうと思ってた。スーパーフライさんの、ホームページで調べたら、ゼップ東京で、チャットモンチと、スーパーフライの対バンがあった。それにじゃあ行こうと思って僕は、ゼップ東京に行った。でゼップ東京に行ったら、その日に前座でゼップ東京で、お姉さんが出てきた。行きたいと思って、ちょっと出てきて、ロックンロールフレーズをこうやって弾き始めたんだよ。で、何弾くのかなと思ったら、今野清志郎の RC サクセクションの、僕らがうるさいロックンロールバンドっていう曲を弾いたの。で、私はその曲がとても好きだったから、このお姉さん素敵だなと思って、随分堂々とした人だなって。では前座で出てきてそれを歌って、でスーパーフライとチャットモンチのライブあったんだけど、もちろんスーパースーフライもチャットモンチもすごかった。ただ僕は家に帰ってからそのお姉さんのことが気になった。一番あのお姉さん素敵だったな。で、なんか今度デビューするって言ってて、あんまりデビュー前なのか、でもすごいな、あのお姉さん誰なんだろうなと思って、その人の、サイトを調べたら、僕より年下だってことが分かって、あの人年下なんだって、でどんな人なのかなってもっと調べて、その人ホームページだったり、ウィキペディアを調べたら、弾き語りで元々やってた女の人だった。その人は、最初に、ライブハウスは下北沢ロフトっていうところにライブをやりましたって書いてあって、シンガーソングライターズでっていうノルマが低くて、音源審査もない、誰でも応募すれば出れるのをここ月に1回やっていて、そこに応募して、頑張って歌っているうちに少しずつ人気が出てメジャーデビュー、ソニーミュージックから決まって、今度はメジャーデビューしますよって。それがミワさんだった。僕はそれを、知ってミワさんっていう人が気になって、でそのうち気になってる気になって、で音源を買ったりしてるうちに、ミワさんがオールナイトニッポン R を始めた土曜日の、27時から1時間かな、月週替わり、ムームーンさん、近藤夏子さん、ミワさんみたいな、こう週だから月に1回その人のラジオ、とてもいいラジオだった。いいラジオだった。上からになっちゃうけど、僕が、まあ、聞いてる、ね、あれはやっぱいつも上から考えてしまって、いいラジオだな、いいオールナイトニッポン R だな。したらで、オールナイトニッポンの R のイベントとか行って、ミワさんの曲とか聴くうちがすごいな。で、そのうちミワさんがオールナイトニッポンの一部、1時3時、25時、27時をやるように、すごいな。僕もちょっと真似してみたいな、真似というか、ミワさんがやってライブハウスというのはどんなもんなのかなって、一回ここに来てみて、その日、シンガーソングライターで月1回やってるのって見て、もしかしたら僕もできるんじゃないかな、オリジナル必要あるから。できんじゃないかなってメールしてみたら、店長さんからメールが返ってきて、一回やってみなよって言って、で一回歌してもらった。とってもドキドキした。全然うまく歌えなかった。ライブですげえなと思った、でもここからミワさんって人上がっていったんだなと思った。ミワさんって人改めてすごいな。で一部でラジオが始まった。25時からのラジオ、とてもいい番組だった。いいラジオだな。若くて、喋り方も誠実で面白くて、コーナーもちゃんとしていて、声に特徴があって、いいラジオだな。この人はもしかしたらラジオをずっと長くやる人になるかなと思って、僕は応援して、でも てよくわからない、聴取率が良くなかったか、三輪さん側がスケジュールが忙しくなったから続けられなくなったかはわからないけども、僕はその時に、僕はこんなに歌が上手くて面白くて声が良くて可愛くてはつらつとし性格がいい女の子が、ラジオが上手く続かないのであれば、聴取率が取れないのであれば、ラジオっていうものはもう続かないんじゃないかなって思った。悲しいなって、ラジオはもう未来がないのかな。そんな中で、日々送って漫画に僕は出会って、ライブをして、どんどんここに月に1回やるようになって、ワンマンライブをやるようになったりして、自分でラジオをやって、で少しずつ、ラジオについて僕は勉強するようになった。で真剣に自分もラジオパーソナリティになってみたいなって考えるように。そんな中で、やるならばラジオっていうものをもう一回メジャーなところ、人の心の中心にあるエンターテインメントにしたいと思って日夜頑張ることにした。でもじゃあ逆にちゃんと考えなきゃって、やるからには、なんで今うまくいっていないのか、なんで今ラジオっていうものがどんどん聞く人が減っているのか、若者、それこそブルータスで先月か先々月特集されてラジオファンを喜んだけど、喜んじゃダメだよ、ブルータスに特集一回されたぐらいでわって、ちょっとラジオ聞いてたらおしゃれみたいな、それは違うよって、その喜び方してたら続かないよって、僕はちょっと苛立ちもあった、そんな中で僕は、福田博さんっていうプロレスラーと今一緒に仕事をよくしてるけども、プロレスも昭和、プロレス普段見ない人からすれば、僕も見なかった1年前まで、すると昭和の時に一番人気があった、昭和の時に盛り上がりがあって、今そんな人気がないんでしょって僕はずっとプロレスについて思っていて、でも実際に、でラジオもまあ昭和だったり、うっちゃんなんちゃん、まあたけしさんの頃が一番すごいんでしょ、ラジオなんて今聞いてる人いるのって思われてる。その点僕はラジオとプロレスって似てんなって最初思ってた。で実際にプロレスラーと仕事を一緒にするようになって、でもね、似てないところが一つあるなってことに気がついた。それはプロレスは確かに一番最盛期、一番盛り上がってたのは昭和だったかもしれないけど、今ものすごい盛り上がってきている、どんどんお客さんも増えている、熱もある、お客さんにも熱がある、やってる側にも熱がある、シーンとしてどんどん上がってきている。ラジオはどうなの、ラジオは僕が聞き始めた10年前から変わらずに面白い、だけどじゃあ盛り上がってきてるかっていうと盛り上がってきてない、むしろちょっと下がってしまっているようなことも僕は思っている。なんでなんでプロレスは上がってラジオは上がんないの、なんでなんでおじさん、もう25歳だから一生懸命考えて答えが分かった。プロレスやる側はプロレスを今日本一世界一のエンターテインメントスポーツにしようと、やってる側が頑張ってる、一番にしようってみんな言ってる、井口さんも大きな声で言ってる、福田さんも言ってる、ギーモさんも言ってる、やってる側が上がってこうぜ、上げてくぜ、絶対俺たちの力、お前らの力貸してくれ、お前らも頑張れ、俺も頑張る、で上がってこうぜって熱があるプロレスが、ラジオはない。ラジオやってる人は今それこそオールナイトニッポンしっかりジャンクをやってる人は、喋ってる人は何かもっと他のところで有名になってる人、歌が売れた人、お笑いで売れた人、他にメニューのがあってそれで人気が出てラジオに呼ばれて喋ってる、ラジオがなくなった頃で他に仕事がある人で、でももしかしたらラジオ局の中、ラジオマン作る手側はもっと盛り上げようって人もいるかもしれない、でも多分だけど喋る側、出る側がラジオを盛り上げようって人がいないと変わらないってことに僕は気づいた。ラジオだけを、ラジオ一番、これを日本、もういろんなのある、テレビあるネットあるよね、あるソーシャルネットも面白い、でも僕はラジオが好きだよ、ラジオを一番に持ってくんだよってやつが出なきゃダメだ、いつ出てくるかな、何年待てばいい、1年待てばいい、3年待てばいい、10年待てばいい、そのうち死んじまうよ俺が、なら俺がやろうと思った、俺がやってやろう、でも俺はよく分かってる自分のポンコツ具合によく噛むそれは分かっていた、僕は何が嫌いだと、落語の時間に音読させられるのが大嫌いだった、噛むから、なぜってしゃくれてるからだから嫌だと、自分に今しゃべり手の才能がないって分かっている、じゃあこれでやめるの、じゃあ待つの、1年3年くらい待つの、10年待つの、出てくるのって確証はないよ、明日出てくるかもしれない、でも一生出てこないかもしれない、じゃあどうするのって言って、 やるしかないねっつって始めたのが今年の4月で、どうなのって、これからどうなんのって、初めて2ヶ月経ったやつ、2ヶ月半経ったよ、予想以上に順調じゃねえかも
そうです
ね、そうですね、ただ日本人のラジオファンがこいつバカだなって気づいてくれた、少しずつ、それとも名打てのハガキ職人たちがこいつラジオバカだなって、こいつラジオと心中するつもりだなって、バスケットカウント大先生始めるバスケットカウント先生から連絡が来て、メールを送る場所を作ってくれてありがとうございますっていうメールが来て、俺はちょっとじんわり来たんだけど、あ、そうだな、心から気持ちよく職人たちが送れる場所で、大人になって、大人になったらラジオ聞かなくなったり、まあ今は結構聞きやすいけども、でもメールを送る時間がなくなったりするよね、社会人になって、でも、それでも俺がずっと頑張って続けて、大勢にいたら、酒の席とかで、何君にアコラジ聞いてんの、おじさんね、10年前学生の時あれ送ってたんだよ、その話1個になるんじゃねえのってそうなりてえなと思った、俺はやるよ、俺はそれになってやる、金とかそんなわかんねえけどよ、俺はもうやるって決めたから、これをかもう俺のかけて人生ラジオやってやるって決めたの。ただもし25年一生懸命育ててきた息子がいきなりこんなこと言い出したら親はどう思う？俺だったら泣くでもお父さんごめんなさいよ、お母さんごめんなさいよ、ちょっとやらしてくんねえかって、バカみたいかもしれないけども、これ恥ずかしいから誰にも言わないかもしれないけども、ラジオを復興させる、人気の復興まで考えてない、たくさんの人の面白い楽しみにするのは僕の一つの人生の使命なんじゃないかなですよ。でも25になって息子がこんなこと言ってたら親どう思う？俺だって泣くお父さんお母さんごめんよって、でも使命だと思っちまったからよ、ちょっと頑張らせてくださいよって思って作った曲を一曲聴いてください。母親のことをいつから僕はお母さんって呼び出したんだろう、思い出せない顔、大人になって話す機会もどんどん少なくなった、家を出た、たまに送ってくるわけのわからない長いメールはダメだよ、だけど思うんだ、全てをかけて守られていたんだね、僕はママママママママママを、そう叫びたい夜もある、ママママママママを抱きしめてくれよ僕のことなんて今じゃもう言えないけれど、
ポケに何も持たないで曇り空と君の家まで。どうしても今やりたいんだ、ただ一晩たった一曲。どうしても今なんだやりてんだ、やりてんだ。6番の雲で俺と会ったね、夜の隅々を幸せで埋めよ。6番の雲で俺と会ったね、世界中のポケット針を少しだけ止めよ。6番の雲で俺と会ったのを2人で。どうしても今やりたいんだ、たった一晩たった一曲。どうしても今なんだやりてんだ、やりてへんだ。6番の雲で俺と会ったで、夜の隅々を幸せで埋めよ。6番の雲で俺と会ったで、世界中の時計の針を少しだけ止めよ。6番の雲で会ったの二人で。
横浜、さよなら。
けだわ。
声がいっちまった。もう俺は歌えねえや。もうちょっとで鈴木さんに届きそうなんだよ。今も横浜の卒業どっかにいると思うんだよ。なあ、わざわざ離れて下北沢まで来ちまったけどよ。でもさ、同じ戸塚にいて俺一人の声で届かなかったんだよ。東京に来てあんたらのこの人数で叫べば鈴木さんに届くと思うんだ。今鈴木さんに会ったら何を言えばいいんだろう。ずっと好きでしたって言えばいいのかい。あなたのために曲たくさん作りましたって言えばいいのかい。違うよね、横浜って言えばいいと思うんだよ。見てくれお前ら、行くぜ。
横浜
叫べ。
本番中に切れるとは僕も思っていなかったので、あの演奏しているのもこの距離で見てたらすぐ分かるんですよね。あっと思って、まさかこれでトークライブになるとは思ってない。はい、あと残すところ1曲、ね、なので、皆さんちょっともう一回盛り上がる準備はできているか確認するためのあれ行きましょう。行きますね。細身の
シャイボーイ。
細身の
シャイボーイ。
大丈夫です。こういうの3回やった方が良そうでしたね。でもなんか皆さん元気なので大丈夫です、はい、あ、僕みたいなものを、ね、撮影していただける方もいるというなんか嬉しいなとか思うんですけども、あとあのこの着ているあの T シャツ、あのライブ後もあの物販で売っているので、あの細身のシャイボーイさんがサインを入れてくれるというのでぜひお願いします。 おすすめですので、このね、あの見てるとちょっと難しいんですけど、この文字がね、あの子の恋がっていうところからこう浮き上がっている仕様になっておりまして、あの予算が結構かかっております。なのでよろしくお願いいたします。シャイボーイさんどうですか。お、まだもうすぐですかね、準備を。あ、まだすぐ逃げ出したいので今もう確認しましたけども、見ての通り喋ることがなくなりましたね。ただ、ね、さっきも言ってたんですけど、この距離であの見てると、あのこうシャイボーイさんの演奏の時にこうドンとかこうやるじゃないですか。もうすごくあの響いてくるんですよね。それがすごく伝わって、あの非常に皆さんの視覚ですけども特等席であの見ておりますというただの報告なんですけど、これがアコラジ11回として配信されるんですかね、このトークも。最後。
弦を変えた音ってのはさ、すぐチューニングが狂っちまうんだよ。チューニングが狂うと不協和音でわーって音になっちまう。あ、僕はもうせっかくのワンマンライブからあんたたちには素晴らしい音で届けたいと思ってたのね。でもどうしてもこのままチューニングがずれること自体は、僕にはどうしようもない。もうこうなったらさ、申し訳ねえ。あんたけどの手拍子で俺のギターの音かき消してくれないか。あんたけどの最高の手拍子が今最高の音楽で、もう最後の曲デカ音で消してくれ。アコースティックロックミュージック。
と隙間風が心に吹いた時は僕のそばにおいで風よけになってあげる誰かに頼られると強くなった気がする朝になる前までに飛び込めないのなら猫になっておいで猫になっておいで猫になっておいで世話焼きせておくれ猫になっておいで猫になっておいでいやいやいや猫になっておいででした。ありがとう。
ほらな気持ち切っちゃってるからあのさ、ライブの評価はさ、本編じゃんもういいよねいいよね、つまんないこと言っても別にここまで面白いこと言ってもらえないけどどうでした
楽しかったになるか半年に1回になるか分かんないけども、あなた方が、
応援してくれさえすれば僕はラジオを作り続けると約束しますので、これからもどうぞよろしくお願いします。細身のシャイボーイとジャーゲジョージでしたね。ね、大丈夫かな、頑張ろうね。
はい、
OK、津田さんもありがとうございました。では、本当に、ではまた、ラジオでお会いしましょう。また、あと8月にイベントやるの？
やりますね。
あ、疲れるなでもね、ちょっと、頑張りたいと思います。一つ丁寧に、ね、面白いものを頑張って作りますので、今後ともよろしくお願いします。ではまた、お会いしましょう。では最後の一曲ラジオ。
シャイということでお送りしてきました細身のシャイボーイ第6回ワンマンライブ天才になりたいでしたが、お楽しみいただきましたでしょうか。最後は声がガラガラになってしまいましてですね、なかなかお聞き苦しいところもあったかと思いますけども、本当になんかこう、歌いながら喋、りながら本当に私は改めてラジオが好きなんだなと、ラジオの、ね、世界で一生懸命やっていきたいなと思う気持ちが高まったライブでございました。どうでしたかね、楽しんでもらいましたかね。私はそれだけは心配ですが、これからも一生懸命ですね、なんとかラジオ界の頂点を目指して頑張っていきますので、皆様のお力添えいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。あと、まあ、一応今日第11回ということで、ライブをお届けさせていただいたので、メールなどは読まなかったんですけども、 MVP をね毎週この番組は決めてますが、今回の第11回 MVP はラジオネームわたぼうさんに差し上げたいと思います。わたぼうさんはですね、まあ、アコラジにも何回もメールくださっていますが、その日、ライブにも来てくださって、で僕ね終わった後、福田博さんが見に来て、それと打ち上げしに行ったんだけど2人で、でね、ワインを、ね、1.5 リットルサイゼリアの、マグナも開けたら酔っ払っちゃってですね、歩けなくなっちゃったのね。そしたらその様子を福田さんがツイッターに上げたら、わたぼうさんが心配して車で下北沢まで迎えに来てくれて、私の東戸塚の家まで送ってくれたんですよねこれ非常に助かりまして、本当にわたぼうさんありがとうございましたということで、第11回の MVP はわたぼうさんに差し上げたいと思いますでまた来週から通常放送に戻りますので、各コーナーへのメールもお待ちしております。ではまたワンマンライブもまたできるように頑張りますので、よろしくお願いします。では、最後までお楽しみください。さよなら。
今日はどうもありがとう。なかなかラジオに素直に自分が思ってることしないけどよ、不器用なやつだと思って許しておくれ。ただこの曲内だけ本当のこと言わせてくれ、心から愛しますよ。あなたから
片身パンチにつけてよ、マスカキの声流れるラブソングに負けないくらい君を思っている。伝えたいな僕の心からの思いを、深夜ラジオ聴いてる時の君でいっぱいさ、僕には夢があるの。イヤホン片方ずつ二人分け合って、君と一緒に君の素敵なラララララの Oh yeah、君みたいな僕のお気に入りのレイを、それで僕のことを分かってもらえるはずさ。